ブッティと
さやかの
ジャックインザボックス、
イエイ。この番組は安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りしております。続いてのコーナーは
、クイズ、わからなくても問題ないのコーナーでーす。
なんだろう。
はい、このコーナーは私たちリスナーと、そして、私たちリスナーじゃね
もうダメだね。私たちリスナーだったか。
私たちと、リスナーの皆さんで一緒に、雑学を深めていこうというコーナーです。
はい。
はい、ということで、第1問。
はい。一つ、はい。
なぜ食卓用のナイフの刃先は丸いのか。
なんか暗殺の話とかばっかりいろいろしてる気がするんだけど。
本当だね、やばいね、物騒だね。違うよ。そんな、あれじゃないからね。はい。では、選択肢が4つございます。
はい。
A、尖っていて危ないから。B、暗殺などを防ぐため
同じじゃない、尖っていて危ないからと暗殺防ぐ一緒じゃないの。
え、だからあの尖っていて危ないから、ほらどっか刺したったりとかしたら自分でも危ないじゃん。ちょ暗殺は人でしょ、他人でしょ、自分じゃないでしょ、ね、危ないじゃん。お子さんとか持ってたら危ないでしょ、そういうことじゃない。
はい、
尖っていて危ないからが A、 B が暗殺などを防ぐため。
はい。
C がテーブルマナーが悪かったから。
え
?D が洗いやすくするため。
洗いやすく手を切らないようにってことかな。
まあ包丁よりもね、洗いやすくなったってことかな、じゃあ。
あれ?包丁じゃなかった?
家庭用ナイフ。食卓用ナイフ。
食卓用ナイフって丸いの?先っぽ?
うん、丸いじゃん。え?
私なんかイメージがついてない、食卓用ナイフってなんだっけってなってる。
え、フォークとナイフで食べるじゃん。
あ、そのナイフか。
うん、だから食卓用ナイフ言うとるやん。
さあ、包丁しか浮かばないのよ、ナイフって言われると。
もうあなたの頭がもうやばいわ。
だから食卓用の家用の包丁って思ってて、
あ、家用の包丁先、ご飯を食べる時のだよ。
あー、なんか普通にハンバーグとか切るときのね。
そう
なんだー、
でも頭の中が暗殺だよ。
もう暗殺しかなくて包丁だろって、そこからあのちょっと、あ、なんか果物ナイフじゃないけどさ、なんかちょっと非常用ナイフみたいな、それが浮かんでて、
もうさっきからもうぶっと
だから、なんか先丸かったら何もできんじゃんと思いながら今話聞いててい
やもうブッティさがサイコパスってことがみんな知れ渡っちゃったね。
一緒じゃない？
え、
私の中で一緒なんだけどな。
いや、尖ってない、絶対。
違う、1と2が私の中で一緒なのよ、暗殺。うん、じゃあまあ1にしとくか。
うん、怖いわ、サイコパスだわ
そうかな、1で。
まあ、A ですけどね。A、B、C、D って
言
ってたかたくなにね、違う表記で言うよね、ブッティってね。
A で。
A で。
A で。
はい。私はどうだろうな。私はそうだな。いや、でも、ほら、食卓用ナイフを使う文化があるってことは、昔の、なんていうの?
暗殺?
だから暗殺に持っていくなっつーの、サイコパスね。
昔の?危ないっちゃ危ないよね。
家族とか。が多分それさ、もともとはとんがってたけど、もしかしたら丸くしたんじゃないかなっていういきさつがありそうだから、なんか昔のなんか貴族とか、なんかフランスとかイギリスらへんってなんか暗殺、確かに王朝とかありそうじゃない？
あ、
じゃあ B にしようかな。
おっと、はい
はい、じゃあ皆さんは何を選んだでしょうか。なぜ食卓用ナイフの刃先は丸いのか。A、尖っていて危ないから。B、暗殺などを防ぐため。C、テーブルマナーが悪かったから。D、洗いやすくするため。
あ、
さ、
テーブルマナーでなんかさ、最初さ、 その家庭用ナイフで先っぽ刺してさ、食べるとかなかったっけ昔。
そう。
先っぽのナイフで、丸い部分じゃなくて、尖ってて、そこぶっ刺して食べるってなかったっけ。あ、なんでもないっす。どうぞ答えを。え答えをどうぞ。
え、怖ぁ。え、怖ぁ。
なかった。
あれ
危ねえな。
はい。じゃあ、答えはいきます。
はい。
正解は、あ、テーブルマナーが悪かったから。
なんかそれをぶっ刺して食べる人がいたから丸くしたんじゃなかった。
ほぼほぼ正解。西洋の人々は長い間に一本のナイフをさまざまな用途に使っていました。狩りであったり、あるいは獲物の切り分けだったり、そしてもちろん食事にも。で、自分用のナイフを常に携帯していちいち取り替えたりはしなかったので、またフォークについても復旧していませんでした。あ、フォークとナイフをその刃先のとんがったナイフで一つでになってたってことか、昔は。
あ、なるほどね。
なるほどね。
漫画でザクって食べてるの見た気がするんだよな。
なんかね、傭兵とかがね、なんか確かに
お肉
とか
やって
なんかギョーギョー悪めに食べてるっていうのは確かに。
なんか便利だからみたいな、いろいろ一個でなんか何でもできるから、うん、まあいいや、ありがとう。
で、ね、昔は本当にあの史実としても肉を直接ナイフに突き刺して食べたりしました。だからナイフは先がとんがっているものしかなかったのです。で、やがて貴族たちがディナーの席について、食卓用のナイフを使うようになっても刃先は依然として尖っていました。最初はやっぱりずっと尖ってたみたいだね。で、貴族たちはそのナイフを、おお、爪楊枝代わりに使って歯の間をほじっていました。
え、危なくない、
ね、
ナイフの先でしょ。
そう
だってさ、今じゃなくて尖ってたんでしょ。
そう、尖ってた
の。血だらけじゃん。
いやいや、それはさ、器用に使うでしょ。
ナイフを、爪楊枝より、だって太いから普通にピシッって言って、
歯先がすごいとんがってるから、あ、 歯を上にしてやれば唇とか切らないんじゃない。
え、なんか歯茎、足って切りそうじゃん。サクッ。
あ、ブッティはね、そうやり
そう。わかんないな。あれ、まあいいや。
で、当時はまあそれが普通ではあったんだけど、
でもそれはなんか見た気がする。ういどうぞ。食卓で
食卓用ナイフを爪楊枝代わりに使うのはマナー違反とはされていたものの、みんなでやれば怖くないとばかりに堂々と行っていたそうです。で、これに我慢できなくなった17世紀のフランスの宰相リシュリューがもうやめろってことで、もう丸いものを作って、で、それを見ていた他の貴族たちが、あ、その丸いナイフ素晴らしいわってことで、なんかブームになったらしいよ、丸いナイフが。
え、じゃあその当時の爪楊枝の代わりになったものは何だろう、う
ん、いや、そうだね、それは書いてないけど、まだ
ナイフで爪楊枝に使ってたんでしょ、代わりとして。今で言う爪楊枝として使ってたなら、それが丸くなったらその当時はどうなったのかな。
でも多分さ、女性はさ絶対そんなことしないじゃん。
なのしないです、そこでね。
そうだから、それと同じで、あの、家に帰ってとか人前では多分女性絶対やらないと思うから、それと同じで男性もやらなくなったじゃないかな。
貴族がそんなことしてたんだね。なんかすごいよね。
ね、
貴族じゃなくない？
それね、まあ、でも私たちの常識とはかけ離れてる常識を持ってるじゃん。
まあね。
そう。
なるほどね。
だからそこはまあそれで、まあ、納得するしかないのかなとは思うけど。
わかりました。
はい、皆さん勉強になりましたかね？
はーい。
はい、じゃあ第2問目ラスト、皆さん答えていきましょうか。
はい。
はい、次の問題は、孫の手の孫とは誰のこと？
猫？なんでもない
A. 孫 B. 子供 C. 美女 D. 母親。
これ
何知ってた？
なんかどっかで聞い た気がしないでもないけどな。全然覚えてない。
覚えてない。
え、でもなんかあった気がする。なんかのクイズで見た気がする。覚えてない。
覚えてないんじゃ、見てないのと一緒だよ。
なるほど。なんで美女なんだろう。
そこ
え、ちょっと消去法にしようか、消去法にしようかと思って。
あ
れ、孫と子供と美女と
母親。
母親。
私は孫ってより子供かな。
子供っぽいよね。
なんか、孫だってさ、おじいちゃんじゃなくてもさ、背中かゆくなる時あるじゃん。お父さんお母さんでもね、そこでちょうどよくなんか柔らかい手でちょっとカキカキしてもらうみたいな。
なんか母親だと上ってことだもんね、自分より。あれ、
母親より上？
母親だと、その、孫とか子供だと、自分の下の人に手伝ってもらうだけど、母親だと、上の人に手伝ってもらうことだもんね。おかしいか。なんだろう。美女。
君は美女なんだね、かたくなに。
違う。その、なんでそれになったかなと思って。じゃあ、母親にする。
母親で。はい、じゃあ皆さん、もう一度復唱しますね。孫の手の孫とは誰のこと？ A、孫。B、子供。
孫だったら
いいよ。C、美女。美女。なんかわかんないんだけど。C、美女。D、母親。さあ皆さん選んだものは何でしょう？はい、正解は、美女です。
でも私、孫じゃなくてよかった。これで孫だったらブーイングだけど。
確かに。
え、美女、ま、なんで？
もともとは、爪がすごい長い、美女がいて、その爪で自分の背中を描いてくれると、すごく気持ちよさそうだなっていうのが、古事記というか、昔の伝承に載ってて、それが、その美女の名前がマコさんらしくって、そっから孫の手になったっていうのが由来となっております。
なるほどね。
孫の手は孫じゃないんだって。
マコの
手。マコさんなん
だ。あ、マコ、あ、そうかも。なんか全然わかんないけど、なんか、誰かの名前だった気がした、ような気がした。そっか、それでか。
そういうことです
。はい。
みんな、頭良くなったかな？以上、クイズ、わからなくても問題ないのコーナーでした。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
いかがでしたでしょうか？さやかとブッティのジャンプインザボックス、楽しんでいただけましたか？
この番組では皆様からのご意見、ご感想を募集しております。こんなことをしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールをしてください。宛先ですが、現在放送させていただいております。インターネットラジオ、ピフリネット。こちらのホームページに、私たちの番組、ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中に、お便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見やご感想、私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ピフリネットのホームページは、カタカナでピフリネット、またはアルファベットでピフリ .net、pfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん、直接メールを送っていただいても大丈夫です。メールアドレスは、jack@pifri.net、jack@pfri.net です。皆様からのお便りお待ちしております。
お待ちしてます。こちらのラジオ、ピフリネットは、ツイッターとフェイスブックもやってますので、ぜひ、フォローやいいねをしてください。ツイッターは、@ピフリネット、@pfrinet。フェイスブックは、facebook.com/pifrinet、facebook.com/pfrinet で検索できます。
二人もツイッターをしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。
はい、さやかこと安藤さやかは安らぐ不死に清いに華やかで安藤さやかで検索してみてね。よろしく。
ブッティこと か石田陽子は、石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏、コナンと書いてあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間のお相手は、さやかこと安藤さやかと、
ウッディークこと石田陽子がお送りいたしました。
次回の更新は7月の19日です。次回もぜひ聞いてください。
この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りいたしました。バイバーイ。